んは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、お疲れ様でした。今朝発表になりましたが、私、ファーストサマーウイカ、NHK の朝の連続テレビ小説、おちょやんに出演することが決定しました。ありがとうございます。ついに、朝ドラ、デビューです。すいません。朝ドラ女優になってしまいました。土手から成り上がって、なんとなんと、いやー嬉しいですよ。まあ、一つのね、やっぱこの世界入っての目標ではありますよ。そしてそんな簡単なことではないというのも重々知っていました。いやー本当今の事務所にいてよかった。本当にいやー嬉しいですよ。やはりあの俳優さんがね、多い事務所ではありますけれども。いやーこう、別に事務所のご利用しで入ったわけないです。あの、もちろん先に言っておきますよ。ちゃんと、正規ルートと言いますか、ちゃんと。じゃあ、バーターでもないと思います。事務所の先輩。もう出てるかな？ぐっちさん、坂口良太郎さんとか出てるけど、先輩は先輩ですけど、同い年やからそんなバーターしてないし。うん、そういう意味では、うん。ちゃんと、いや、実力なんていう、ちょっとおこがましいことも言い切れないですけれども、そんな事務所のご利用しとかね、もう、ツイッター開けば書いてありますけれども、そんな、そこまでの力もないです。逆に言えば。私を押すほどの余裕もないですしね。はい、そういう意味でもう、いや、嬉しいですよ。だから、素直に嬉しいです。多分、ご利用しやったらこんな喜ばないですし、バーターでもバーターですってちゃんと言うと思います。いや、だから、すごく嬉しいです、うん。はい、役柄といえばですね、ハリウッド帰りの女優役というね、ちょっとまだ謎に包まれておりますけれども、来年の1月ぐらいかな、ちょっと何週目かはちょっとわからないんですけど、に登場するんですが、あんまりこう油断して見てると多分皆さん見逃すと思います。それは多分気づかないパターンもあるからです。なんなら予告にもちょろっと流れてたみたいなんですけど、半分ぐらいの人が気づいてないみたいで、一瞬わからなかったみたいなんですよね。なのでできればリアルタイムで見つつ、録画もしつつ、一瞬巻き戻して、あれこれやったんかなって確認できるような環境下でぜひ見ていただきたいなというのはあります。撮影の方はですね、今出てる情報文はもう取り終わってて、今後出演があるかどうかは定かではないですけれども、現状ではもう撮っていて、テレビの予告で映ったのはカツラ被ってちょっと和服っぽいシーンとか、あと、なんか大女優感あるショットね。うん、シーンが出ましたけれども、カツラを作ったりしました。やっぱり初めてなんでね。時代劇自体も初めてなのかな。時代劇っていうかどうかもわからないですけど、そのカツラを合わせみたいなことをしたときに、私の頭の形ちょっと変みたいで、だいたいああいうのって肩みたいな、テンプレートみたいなのがあって、それに合わせて、ああ、このサイズですね、みたいな、こう、カツラ合わせっていうのがあるんですけど、何一つ合わなくて、もう10個ぐらいつけても全然合わなくて、特注で作ってもらいました。私のためのカツラが、はい、ぐらいにね、ちゃんとお金使ってもらったんで、多分、ご利用しじゃないと思います。わかんないですけど。いや、違うと思いますよ。ご利用しって言われるの嫌やねんな。頑張ってきた功績をご利用しって、そんな簡単な世界ちゃうからな。うん。でも、ご利用しかもしれへんから、実際のところは。わかんない。いや、まだそんなこと言う。もう、令和やから。ね。まあでも、まあそんな感じで、細かいことはね、言えませんけれども、だから今からちょっとずつ多分ね、年末年始とかで、もしかしたら振り返りの放送とかあるかもしれないですね。ちょっとわかんないですけど。だから、まあちょっとおちょやんまだ見れてないねんっていう人がいたら、あらすじ見たりとか、過去のね、なんかダイジェストみたいな放送があったらぜひチェックしてもらって、私は京都編というところにね、出ますんでね、ぜひお楽しみにということで、朝ドラのファーストサマーウイカもぜひチェックしていただきたいと思います。そしてもう一つお知らせでございます。12月の31日大晦日に開催される第4回桃色歌合戦に出演することが決まりました。ありがとうございます。嬉しい。出たいって言ってたんです。そんな出たいって言って簡単に出れるようなものではないと分かってましたけれども、まあちょっとだけ内部の人間が正面に座っていたので、なんか内部と通じそうな人間がいたんで、これは その内部の人間がゴリ押したわけじゃなくて、私がゴリゴリに圧力をかけたという出たいなー出たいなー、なん関係者なんやろうっていう圧力はかけさせていただいて、それがあのちゃんと実って成就したという形ではあるんですけれども、両思い両思いです。もちろん向こうもほんまに嫌やったら絶対そんなね跳ねのけたらいいわけであって、あ ではよかったらということで出演していただきます。すいません、11月ぐらいの放送でね出たいなーなんてちょっと言ってたんですけど、それが本当に叶って嬉しいです。そんなギリギリにね、ギリギリに圧をかけさせていただいたのに、そんな本当に心よく、出させていただくということで、どういうコーナーかと言いますと、なんか今年の歌というね、まあ今年の顔みたいなコーナーがあるということで、そこでですね、まあ腰振ろうでネバーカムアゲイン、グレイさんの方じゃないよ、ネバーカムアゲインをね、ぜひねユニットで私と DJ 松永と、木村すばるさんの3人で腰振ろう、同い年3人組で腰振ろうやろうぜって、腰振って年越そうぜっていうのを考えてたんですが、諸事情によりちょっと今年は結成が叶わないということでですね、なので今回は今年の顔コーナー、今年の歌というコーナーで、ハラミちゃんさんとグレンゲを、リサさんのグレンゲを歌わせていただくことに決まりまして、先方からですね、ぜひ今年の顔です。今年の歌といえばこの曲ということで、ぜひこの曲でというふうにご指名いただきまして、まあ私も、まあね、まあドテ界の、ドテリサみたいな、もう、顔でね、何度か歌わさせていただいてて、本当にグレンゲのおかげで新しく私を知ってくれた方もいらっしゃるので、この曲は私にとってもとても大好きで大切な曲なので、この2020年の締めくくりにね、歌わせていただけるというのは本当にありがたいですし、もうリサさんには何のお歳暮を送ったらいいのかというところで、もっか今悩んでいる途中なんですけれども、はい、そちらを歌わせていただけたらなと思います。で、あれなんですか？この、思い出歌合戦はいつも日本放送も会場からやってるんですよね。で、今年は生中継のパーソナリティがクリーピーナッツさんということで、乱入が決まってます。わかんないですけど。まあ、ね、他の方だったら、他のね、芸人さんとかだったらちょっと、どうしようかなって考えたんですけども、クリーピーナッツがやってんやったら行きます。乱入。もう土足で踏み荒らして、とっちらかして、放送禁止用語ギリギリところまで言って走って逃げます。帰ります。はい、ちょっとどの時間帯に出るか分かんないですけど、いけるかどうかもちょっと定かではないですけど、乱入で、まあ、スケジュールの合間を縫ってね、人を暴れしてから帰りたいなとは思うんですけれども、でもね、メンツというか出演者の皆さんがとんでもなくて、まあ、総合司会は東京03さんがあって、応援団長舘ひろしさんということで、ね、もちろんね、ももクロさんを人、まあね、主催ということで、きっとゆかりのあるね、タレントさんとか、あの芸人さんとか、いろんな方出てらっしゃると思います、アーティストさん。まあ、私が気になったのは西川の兄貴ね、西川貴教さん、あと、まあ、芸人さんも結構出てますよね、イグジットさんとか鶴瓶師匠。鶴瓶師匠は何なんやろうな。すごいね。お名前だけしか私今見れてないんですけど、木梨さんとかもそうだし。あと、アヒプノシスマイクね。結構すごいですよ。戸田恵子さん。戸田恵子さんですよ。これ、共演、ちょっと、戸田恵子さんに乱入というのはない。僕、ファーストサマーウイカ！君はアンパンマンかい？なんか、いや、無理だな。怖いな。怖い。ダメです。やめときましょう。あと、さだまさしさんと、すごいですよね。もう、大物の方が、これは今、あいうえお順を見てるので、もう、ごちゃごちゃになって、YouTuber の方から、すごいですよね。安倍静江さん。気になります。野々村誠さん、気になりますね。河村隆二さん、気になる。わー、楽しそう。大石雅さん、オラキオさん、いいですね。オラキオさん、いいですね。いやいや、何されるの？何をされる予定なの？っていうところでね、すごい気になりますね。いや、このね、もう素晴らしい面々の中に、顔ぶれの中にね、ちょっと肩並べさせていただくのとおこがましいですけれども、まあ、 圧をかけた分ね、目いっぱい楽しんで、一年の締めくくりさせていただきたいなと思います。12月31日の17時、夕方の5時からアベマで生配信。日本放送では21時からの生中継の桃色歌合戦ということですね。はい、ぜひ、どちらもご覧ください。ということで、今夜は、なんと2020年最後の放送でございます。最後まで盛り上がっていきましょう！ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ！日本放送ポッドキャストステーション。改めまして、こんばんは。ファーストサマーウイカです。ここでですね、速報が入りました。なんと、以前から制作しておりました番組オリジナルジャージでございますが、ついにサンプルが届きました！やったー！はい、ということで、ちょっと現状のサンプル、みたいですか？みたいですよね。じゃあお見せしましょう！じゃじゃーん！はい、ミクチャでご覧の方、私の手の先をご覧ください。ドテジャージの、ドテジャージのサンプルを着た女が立っております。かすかに確認できます。黒いジャージで、万歳してますね。今、万歳して軽く、ジャンプしている女が来ております。あ、正直ですね、いろいろ今はね、試作品ということでサンプル状態なので、今、ところどころちょっと調整が必要なところがありますので、今全貌をお見せすることができません。ということで、この距離でちょっと現状をご確認ください。まあ、黒色だということは確認できました。なんかちょっとマークが入ったりすんのかなというのはありますけれども、はい、続報は年明け。きっちりちゃんとね、ちょっと目処が立ってからお知らせしたいなと思います。はい、新内さんのアイデアでですね、ポケットにチャックもバッチリついておりますしね、ポケットの内側に小さいポケットもついています、現状。ただそれは今日はお見せできません。はい、ということで、新内さんのアイデアが盛り込まれた新内ジャージです。え？何でしたっけ？何ジャージでしたっけ？土手ジャージか。土手ジャージ、新内ジャージ。新内さんの稽古着ジャージですよね。と、別名ドテジャージなんですけど、まあその新内ジャージはぜひ皆さんね、年明けね、わかってます？腰を挟むということは、お年玉ある人いると思います。貯めといてや。それは。みんなね、ちょっとね、今年コロナ禍で、あんまり外出とかでお買い物行ってないよって方で、ちょっともしかしたら貯金あるっていう方もいるかもしれない。逆にまあ大変な方もいるかもしれないけれども、ちょっと服買いたいなと思って、うん。その欲がね、ちょっと変わった方向に出てしまってたと思う。先週お話ししたチャリティーオークションのトレーナー、ちょっと値段おかしくなってるからね。もちろんいいんです。あれは素晴らしい。チャリティーだから、ね、それで買っていただいたお金がちゃんと、素晴らしいね。うん。ちゃんと寄付されて、うん。本当に素晴らしい企画なんですけれども、ちょっとなんかみんなおかしくなっちゃったかなと思ったんで、ぜひね、土手ジャージのことを忘れないでねっていう、土手ジャージでもあるからねって、みんなそこにちょっと一瞬ね、こう、おーってセリみたいな状態になってたけど、もちろんそれはそれで、うん、やっていただいて、言葉濁しているけれども、土手ジャージがあるんだよ、年明けに土手ジャージがあるんだよということをぜひ覚えておいていただけたらね、あ、新内ジャージがありますんでね、ぜひお年玉貯めておいていただけたらな、なんて、はい、思いますので、年明けの発売をお楽しみに待っていてください。そしてですね、皆さん私が表紙を飾らせていただいたテレビブロスです。皆さんもう買ってくれましたか？これね、テレビブロスっていうのは昔は習慣だったんですけれども、最近はね、2、3ヶ月に1回ゴンってね、出るようなね、まあ月間でもなくこう、不定期的な感じですか。今回はしかもラジオ特集号という形で、年末年始またいでね、2021年をまたいで出してる、まあ、2021年2月号という形なんですけれども、わかります？これはだから永久保存版なんです。なぜなら紙質がとってもいいから。いわゆる週刊誌の雑誌の感じじゃないからね。厚紙のなんか、艶消しみたいなやつで、綺麗なね。ウイカ姉さんがね、表紙飾りまして、中にもね、まあ、いろいろね、グラビアありますけれども、皆さん、乳首見てくれましたか？乳首がギリギリ隠れているかもしれないという状況ですけれども、まあ、なんか今年の、まあ、ラジオ界の顔に選ばれたという、と言っても過言ではないんじゃないかなと思ってるんですよ。まあでも、ちょっと、 いや、でも厚かましいですね、それを言うには。まだご利用しだと言われてしまいますけれども。いや、いいんです。そういうつぶやきをしていただいても。ラジオ特集の表紙が、ドテラジオの上川さんっていうことは、まずもうドテラジオがそういうことなんだというふうに、もう、そういうねじ曲げていただいていいんです。事実をね。何人かを言ってました。小声で。全然届いてないですけど。はい。なのでね、絶賛。発売中でございますので、ね、まずこれを手にしてからこのドテラジオ聞いていただくとより一層楽しめるんじゃないかななんて思いますよ。この間もね、仕事先でね、ラジオ聞いてますって言ってくれる人いるんですよ。結構いるんですよ。いわゆる業界ドテチンとかね、業界ドテガールがいるんですけど、大体その、ね、現場で会う、言ってくれる人は、仕事本当に全部終わって、じゃあ今日はありがとうございました。本当に。すいません。またよろしくお願いしますとかって言った時に、すいません。ドテガールです。って、すごい小さい声で耳打ちするように言ってくる。いや、大きい声で言ってよ。ラジオ聞いてますとか、ウエカさん毎週ラジオ楽しみにしてますって大きい声で言ってくれたらいいのに、みんながいなくなってからこそ、ドテガールです。ドテチンです。聞いてますとかって。いや、なんでそんな言うたらあかんことみたいな、声量で言うの、こっそりみたいな。もっとどうやっていいんですからね。聞いてるって。自信持って、表紙なんだからラジオ特集の表紙なんだからみんな自信持って言ってくれていいんですよね。はい。ということで、みんな今そうやって聞きながらちょっとあんなことあったななんて思い出しましたか？はい。今日、2020年最後のね、放送です。今回のメールテーマは、2020年ラジオ界のカオファーサ様ウイカがお送りする今年のラジオ名場面を募集したいと思います。大きく出ました。後悔しています。やめましょう。別にこのラジオの名場面でなくてもいいです。このラジオの名場面はもうまとまっております。このブロスの中に。今年皆さんが聞いたラジオで起こった面白かった出来事、こんなところが面白かったよということをぜひ教えてください。神回だったとか、この下りが半端ないかったとかっていうの皆さんあると思うんですよ。ラジオリスナーも全部のラジオ聞けてないと思うんでね、そういうの聞いて情報交換しながらいろんな新しいラジオ知っていこうじゃないかというね、ことです。地方局とか、例えば他局ね、もちろん。基本日本放送のことをね、言いたいなという気持ちはありますけれども、今回はその垣根全部取っ払って、フリーにもうボーダーレスに、どの局のことでもいいです。できれば地方局のね、あんまり皆さんが知らないような、ちょっとニッチな番組とかのね、この回面白かったんだっていう話もぜひ送ってもらえたら嬉しいです。書くときにはね、何々放送の、どこどこ放送の何々という番組で、誰々さんがとかっていう、ちょっとできるだけ細かに書いていただけると嬉しいです。はい、今年のラジオ名場面を募集します。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com ファッキンサラバビッチアンダーヘアで覚えてください。はい、ベストラジオっていう、ハッシュタグベストラジオっていうのが、毎年恒例で、ラジオリスナーの中で流行ってるんだよね。ツイッターの、恒例行事みたいなことですか？いわゆる今年の神回を言ったりとか、ベスト3を言ったりとか、みんな各々の形で、ハッシュタグベストラジオで、つぶやく、面白かったラジオつぶやくっていう文化があるらしいんですけど、なんか今年ね、まだベストラジオ2020、2020っていうのがあんまりないみたいで、なんかね、調べたところ、ベストラジオ2019っていうのは、もう12月の頭ぐらい、去年のね、12月の頭ぐらいにはもうわーってみんながつぶやき始めてたんですけど、今年はまだないみたいなんで、今日ここで、もちろんメール送っていただくのはもちろん、聞きながらツイッターで、じゃあベストラジオ2020のハッシュタグで、つぶやいていきましょうよ。したら、そのうち多分他のラジオリスナーも書き出すでしょ？で、たどっていったら、ドテラジオにたどり着くから、ということは、ベストラジオ2020のトップはドテラジオってなるわけ。で、あ、ほんまや、テレビブロスの表紙、ウイカさんやった。これはもうだから、もう、自他共に認める、ラジオの顔になるというわけですよ。うまいことできてますわな。これで行きましょうよ。はい。で、トレンド入り狙いましょう。明日の、今週ずっとトレンド入ってるみたいな。ベストラジオ2020が。で、たどれば、はい、ここにたどり着くということですよね。 ちなみに私の2020年のベストラジオはいろいろありますよ。鬼越さんのラジオとかも面白かったです。幻ラジオね、東野さんの幻ラジオも面白かったです。でも一番はビバリーヒルズの高田文夫さんが私をベタ褒めしてくれた回です。擦り切れるぐらい聞いた。何回も、あの厄介なシックバーを何回も、何回も巻き戻して聞きました。私のことをすごい褒めてくれてた回が7月ぐらいにあったんですけれども。もうラジオ界の帝王ですよ。エンペラーが、高田さんが私のことを褒めてくれたということは、高田さんのご利用しでテレビブロス表紙ですか。ラジオの顔すべて繋がってますね。あるいは上ちゃんさんの親戚だからなったっていう可能性もありますよね。はい、真偽のほどは定かではございませんが、まあはい、今年のラジオの顔がお送りする今年のラジオ名場面を募集したいと思います。しつこいぞ。ということで皆さんぜひ送ってください。はい、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしています。放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信、ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。ぜひオールナイトニッポンゼロミクチャでもお楽しみください。思い返せば2019年の12月28日にビリーアイドルというユニットが解散しまして、そこから独り立ちした私でございますけれども、まあラジオの顔になりましてもやはり思い出せますよね、この時期になると。はい、聞いてください。私が昔いたグループです。ビリーアイドルでメモリーズ。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームチワワの空振りさん。さすが新内ジャージと名乗るだけあって、遠くからも見てもわかる埼玉の不良感がたまらなくかっこいいです。これは乃木太の財布の紐も緩みませんさんよしよしよしよし、そうそう埼玉感を出したわけよ。あ、私は一生懸命知らないけど埼玉って言っても広いしねどこかわかんないんですけど、そうなのよ。やっぱりこう今の新内さんになれるアイテムも欲しいけれども、学生時代のね、ちょっと悪だったの知らないけど、ちょっとやんちゃだったのかな知らないけど、いやなんか全然そんなことないって言ってましたよね。だいたいだからアベレージでそんな感じだみたいな、埼玉はみたいな言ってましたけどね。いや、もちろんね、新内さんにもお渡しする予定ですし、そうするとみんな必然的に新内さんとお揃いになれるわけだから、こんないいことないと思うんだけどな、本当に。うん。ラジオネーム、おはぎのはがしさん。桃色歌合戦のラジオの MC がクリーピーナッツと知って乱入しますと意気込んでいましたが、行ってしまったらもう乱入ではないんじゃないですか？乱入するよと言ってスタジオに乱入するのは、ナイナイのラジオに事前連絡をした寺門ジモンさんと同じですよ。そうだもん、だって私寺門ジモン一派だから。名前一緒だから作りがね、2回同じこと言うという意味でね。うん、いやでもなんか同じって言われちょっとだけなんかちょっとだけ嬉しく、まあ、大丈夫です、大丈夫です。じゃあ乱入しません、行くのやめました。はーい、やめます。ラジオネームマロンショートさん。野々村誠さんは去年の桃色紅白で赤組の応援団長をしていたんですが、ファンキーモンキーベイビーズのあと一つと曲紹介するところをもう一つと言い間違ってしまったため今年応援団長をクビになりましたあと一つっていうね、うん、もう一歩みたいなことで、もう一つだとなんかね、もう一つやったなーみたいなね、いまいちやったなーみたいなニュアンス出ちゃうね。モアじゃなくてね、うん、ちょっと足りてない感じになっちゃうもんねなるほど、じゃあ失敗が許されないというイベントなんですね。そういうねことがあると団長から降ろされるっていうことでね。なるほどね。いや、嬉しいこといっぱいありますけど、やっぱ今、休憩中じゃないけど、CM 中にね、テレビブレスのやつをね、またちょっとパラパラと目通してたわけですよ。でね、この番組の歴史書いてくれたね、東北自動車道さんに先週ね、お礼の電話しましたよね。かけたんですけど、やっぱ改めて考えたら、やっぱちょっと反省したんですよ。なんか、寝てたところを、やっぱ起こすような形になってしまって、電話が、うん、それがちょっと本当に、うん、申し訳なかったなと思ってすごい反省しちゃってしてたんですね。やっぱりこれはなんかどうにもできないなっていう自分のミスやし、 怒ってるから、なんかあんまり反応もやっぱ良くなかったじゃないですか、電話口の。まあ、お寝起きっていうのもあったけど、やっぱ突然こう電話することに対して、やっぱ申し訳ないなと思ったんで、なんか反省して、やっぱ怒っ、あの後メールも来なかったんですよ、結局。もうまた寝たのかもしれないんですけど、メールも来なくって、なんかリアクションもなかったから、やっぱ怒ってたなと思って、やっぱ怒ってますよね。やっぱね、早速とか、やっぱ大人やし、私も。うん、ちゃんと謝らなあかんかなって思ってるんで、電話しようかなと思いますね。起きてはるかな、今日は。今日も寝てはったら大変やけども、起きてはるかな。
あ、もしもし。
あ、もしもし。
もしもし。
もしもし。
はい。
あ、すいません。こちら、有楽町の、ものなんですけども。あ、東北自動車道さんですか？
あ、聞いてました。はい。
あ、よかった！今日起きてらっしゃいましたか？
あ、起きてます。
すいません。ファーストサマーウイカと申します。
はい。
先週は申し訳ございませんでした。
いやいや、全然全然、こちらこそすいません。
すいません。あの後、ちょっとメールが来なかったんで。
いや、はい。
はい、
ちょっと。すいません。
あ、本当ですか？
聞いてたんですけど。
はい。
なんか、びっくりしすぎて何も、なんだろう。
あ、
また、なんだろう、何も書けなくなっちゃうみたいな。
あ、なるほど。あ、すいません。あんなに達筆というか、もう筆が進む、東海道社長さんの、ちょっとその筆の、
何を、
ね、筆をちょっと折ってしまうような形になってしまって、申し訳ない。すいません。読ませていただきました。本当にありがとうございました。はい、改めて今日は聞いてくださったんですね。伊集院さんのラジオの後に聞いてくださったということで。はい。
めちゃめちゃ見てます、
ね。はい。ちなみに、もう一つ、ま、ちょっとお詫び、先週はね、寝てるところ申し訳なかったというお詫びと、もう一つ、実は、お礼がありまして、
はい。
ツイッターのプロフィールに私の名前を載せてくれてありがとうございます。
あ、はい。
すいません、ね、いろいろ好きなラジオの方書かれてて、ナインティナインさん、はい、そして、ファーストサマーウイカさんの番組を中心にいろいろとラジオを聞きますというところで。
はい。
はい。これは誰か、文字数的に誰かを消して私を入れたということですか？
いや、誰も消してないです。
あ、追加ということで。
はい。
あ、よかったです。
よくよく書いて、なんか、なんだろう、ちゃんと、改めてやってみたら、なんか、文字数に収まったので。
あ、よかったです。すいません。長い名前なんで、本当に、ありがとうございます。
いやいやいや、
本当に、20代前半と思えない流暢な口調で、本当に。ちなみにですね、SK48 の高柳さんを押されてるということなんですけど、私も押していただいても大丈夫ですよ。
あ、はい。アイドルでいいんですか？
アイドルじゃない。くても、押してください。よかった。じゃあちなみに、あ、じゃあ、ヘビーラジオリスナーの、東北自動車道さんの、ベストラジオは、忖度なしで、あんまり私の今ラジオ中だということを無視して、ベストラジオ、ぜひ、生で聞かせていただいてもいいですか？
なんだろう。なんか、そうだな。なんだろうな。
ない。
でも、今年一番聞いてて、
はい、
印象に残ったというか、
はい。
まあ、なんか一番、今年一番印象に残ってるラジオっていうと、うん、やっぱりナイナイさんのオールナイトニッポンが復活した回とかだと。
結婚発表とかですか？どこの回？
あ、復活、
復活の回。
復活の回。
復活の回ですね。やっぱ、そうですよね。そうですね。矢部さんのね、名言もね。
びっくりしたので、本当に。
いや、そうですよね。やっぱりな、やっぱ、そう。てか、やっぱ、本当に、人生2回目ぐらいの落ち着きっぷりですよね。
いや、めちゃめちゃ今震えてます、
なんか仕込みやと思われる。ほんま
いや、本当に震えてます、本当に今。
いやね、そういう、本当に何の事前連絡もなくお電話差し上げて、本当に失礼な番組だと思います。
いやいや、全然全然。
失礼なスタッフと失礼なパーソナリティがやっている番組で失礼します、本当に。ありがとうございます。生でお聞きできて嬉しいです、はい。ありがとうございました。すいません。また引き続き、はい、ごひいき、来年もどうぞよろしくお願いします。
応援してます。
はい、ありがとうございました。
はい、
ありがとう、はい、バイバイ。
はい、どうも。
はい、失礼します。ガチャ。はい。いや、本当に業者の人なんか、業者感がすごいな。はい、営業の方いや、若いのにね、しっかりしてくださって、本当に。でもね、その、ベストラジオの話もありますけれどもね、その、テレビブロスの、 東北自動車道が書いてくれた番組の歴史を見てると本当にいろんなことありましたよ。結構早いペースでね、本当もう短命ランナーぐらいのなんかすごい速さで行ってて、結構ね、ヤスケンさんのヤスケン事変さんも、ヤスケン事変とかありつつ、あとね、ドテチンドテガールの名前が決まったのが5月とか、あと波を聞いてくれが6月とか、あと、なんだっけ、シークバーの話をしたのが7月とか、例のプールをね、例のプールでイベントやりたいねっていう話を3週連続したのが8月でしょ？うん。もうゲストね、たくさん来てくださったこととかもね、もうクッキー賞も、江原さん、なお姉さんとか、松永とか、いろんなもう本当に思い返せばね、でも周さんが来てラジオドラマやったりとか、本当は9ヶ月と思えないぐらいのスピードで、やってますよね。あと、誕生日の月の頭には、SJ とか、龍が如く、ユニフォームもらったりとか、いろいろ本当にベスト3自分で選ぶってなったらもう選びきれない、このラジオに関しては、すごい速さで時の流れが、ねえ、あるから選べないけど、まあ、一つよ、強いてあげるなら、ベスト1あげるなら、9月28日の、安倍博さんのホームページをみんなで見た回かな。すごい、音速の速さで安倍博さんのホームページが開くっていう、あの時の感動、電波の向こう側でみんなと心が一つになった瞬間、あれはやっぱ忘れられないね。うん、早っ！っていうあの瞬間、あれはもう、もし知らない方は今すぐ安倍博さんで検索してくださいね。すごい速さで、深夜ラジオの奇跡、あそこでも起きたよね。なんかそういうことを思ってるとさ、あと何回できる？ドテラジオ。ね。まあまだ今年ね、今年はもう最後ですけど、あと、まあ今年度数えたら、何回できる？あと何回やれる？って思うとやっぱちょっとグッてきちゃいますよね。みんなとやっぱ過ごしたこの、9ヶ月、忘れられへんなと思うし、あと何回できるんかな？まあ本当にね。いつまでもあると思うな。親と、土手みたいなね。ちょっとエモーショナルになっちゃうな。うん。エモーなっちゃうなと思うけど。年末やしな。年末やっぱりちょっとエモーなるよね。今年は、実家も帰られへんかもしらんしとかって思うと、切ないよなって思うけど。あと何回できる？って思って数えたら、あと12回。まあまああるな。まあまああったわ。全然、結構、なんもないぐらい。話すネタないぐらいあるわ。え、もうなんの早かったわ。だからちょっと早かったんで、はい、いい感じに振り返って、あと、全然折り返しぐらいのテンションで、まだまだ、やっていきましょう。はい。ということで皆さん、テレビブロスを見ながら、えも待ってください。ということで、ここで一曲。はい、最近アルバムが出たグループ魂よりもうすっかりのフューチャーです。セックスもラジオも一回一回大事にやってこな。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。メール紹介していきますよ。あ、ちなみになんか匂わせてるとかって言ってるけど、別にそんな匂わせて深読みさせたいわけじゃなくて、セックスとラジオを一回一回大事にしろっていうことが言いたかっただけで書けただけです。盛大な、丁寧な前儀です、あれは。前振りという。説明させないでください。はい。ドテリスナー失格です。丁寧な前儀から丁寧なセックスが始まるんですよ。よく覚えときな、ハレ。ペペロンチーノ滝沢さん。安倍博さんのホームページ開きました。こんな感じでした。安倍博さんのホームページ早い？あ、あった。早。くらいのスピードでしたね。はいはい、そうですよ。びっくりするよね、あれね。自分の指が一瞬、ビンビンってなるから。うん。すごい早漏ホームページ。ラジオネーム、コッツーさん。東北自動車道さん。あんだけのラジオについてのレポートができる人だったら、先週のように寝てましたと言わないといけないんじゃないですか。アカシアサンタの電話だったら、さんまさんブチギレ案件です。ウイカさん、東北自動車道さんのテンガ T シャツ募集でお願いします。確かに。ああ、ちゃんと職業聞けばよかったね。何の仕事してるんですかって。建築関係トントントンって言わなあかんしね。何歳ですかって言ったら、 なんだっけ、40代を行ったり来たり。そうやな。そういうなんか、定型文作りたいね。土手のね。土手の定型文な。こういうのが多分まだ1年目の甘いところなんよね。もうちょっとね、うん、定番、お約束みたいなのちょっと作っていきたいですね。ラジオネーム、あ、こちらテーマメールですね。今年のラジオ名場面です。ラジオネーム、パーリナイさん。僕のベストラジオ2020ですが、日本放送で放送された12月16日に放送のナイツザラジオショーに、不仲で有名な芸人のおぼんこぼん師匠がゲスト出演した回です。何度かおぼん師匠が仕掛けて、こぼん師匠が切れかける場面はあったものの、ガチな喧嘩になる様子はなし。しかし、喧嘩を求められていることが分かったお盆師匠が、いきなり小盆師匠のことを嫌いな理由を突然話し始め、7、8年前に家のローンを完済して、生活にゆとりができ、今後は自分自身のことももっと考えたくなった結果、何もしない小盆師匠に腹が立った、ということでした。無理やり喧嘩に持っていってもガチ感のあるやりとり、今年のベストヒヤヒヤラジオです。すごいよ。これがプロの仕事っていうね、本当か嘘かわからないというか、台本なのか、いや、はたまたマジなのかっていう、あの、スレスレのところを行ったり来たりするのがやっぱプロよね。いや、すごいですよ、本当に。多分本当に仲悪いだと思う。私はね。うん、あの顔が物語ってるけどね、すごいですよね。ラジオネーム、枝豆オニオンさん。TBS ラジオで放送されているさらば青春の光のただバカ騒ぎの中のコーナーの東袋の嫁決定戦に実際のセフレが出てきた回は神回でした。これね、これもうちの金玉に金子さんからおすすめされて聞いたんですけど、最高でしたね。これはやばかったね。修羅場中の修羅場っていうか、別にそんな修羅場でもないんだけども、何してんのっていう感じのラジオね。うん、嫁決定戦っていうか、え、セフレと元カノ、元カノじゃないっけ、なんだっけ、なんかよくわかんない女とセフレ、ガチのセフレが電話してるんですよね、あれね。いや、あれはやばかったな。絶対このドテラジオではできないことだからさ、昔のセフレ連れ出して電話で繋ぐなんて無理だから、セフ、うん、その倫理観がもう無理だし、セフレなんかいたことないし、やっぱそこが、え、ねえよ、何言ってんだよ。ふざけんじゃねえぞ。好感度上げるんだから、2021年は。そういう話はね、しないことに決めたから。今日がやり納めです。はい。ラジオネーム、お!東武自動車道さん。日本放送、高田文雄のラジオビバリーヒルズ、金曜日の放送で、アシスタントの磯山さやかさんが、リスナーのリクエストで、地元の茨城弁を少し喋ってみたところ、茨城弁が抜けなくなって、交通情報の振りまでも、茨城弁のイントネーションで喋っていた回がめちゃめちゃ面白かったです。交通情報のみたいな、ちょっとこれちょっと青森っぽいけど。かわいいよね。あれって抜けないんですよ。もうゴリゴリの方便っていうのは。私気づいてました？最初関西弁で入って、だんだんぬるっと標準語に今変わってるんですよね。気色悪いよね。これ気色悪いんだよな。そう。はい、難しい。いろいろでも、まだまだありそうですね。ラジオ名場面ね、お待ちしておりますよ。メール送ってください。テーマです。では、ちょっと先週もできなかったんで、こちらのコーナー参りましょう。めいめい、ういかねー。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーでございます。早速紹介していきましょう。ラジオネーム、マカオさん。チュートリアル、福田さんに命名。ミステイク、着物。ラジオで M1 グランプリの話をしていたとき、霜降り明星のことを振袖明神と言い間違えたから。リーがひらがなっていうとこしか、あ、明神の明も合ってるか。なんで振袖明神の方が出てこんくない？そんなスルッと。言い慣れてる？ あれ、昔のことかな、その、霜降りが勝った時の年の話とかしてんのかな、うん、今年の M1 チャンピオンの振袖明神。っていうことは、そこで間違えるってことは、ずっと振袖明神やと思って見てるからね。うん。いや、すごいな。意外と天然なんすかね。ツッコミやねんけどね。行きましょう。ラジオネーム、小ガラス丸さん。嵐、相葉雅紀さんに命名。フォックス、アーミー、ストラグル。ん？古軍奮闘を、キツネ軍奮闘と呼んだから。古軍の子がね、キツネみたいな字なんですよね。辺がさ、これは何て読むんでしょうか？子辺っていうのかな？子供の子の辺の、ウリって書いて、古軍の子なんですけど、それ獣辺にしたら、まあ、キツネっていうことですね。かわいい。あと、ストラグルって何、何そこが疑問でした。失礼しました。なるほどね。間違えたってこと？ちょっと英語が3ぐらいしかないわけでして。すいませんね。はい、行きましょうね。じゃあ次ね。ラジオネーム、アイザック牛タンさん。銀シャリのうなぎさんに命名。お釣りのセンキュー。タクシーで料金が820円だったとき、1020円を出し、お釣りはいいですと言ってから。かわいい。じゃあなんで20円出してんっていうね。お釣りが、綺麗にお釣りが欲しい人の出し方やから、それは。これ日本人しかせえへんらしいよ。海外でこういう出し方はしないっていう風に聞きました。まあ、海外言っても広いからわかりませんけれども、私もタイでこういう出し方したら、はぁ？みたいな顔されましたね。うん。小銭があんまり使わないとこだったらしないのかな。小銭をいっぱい持つのが嫌っていう感覚がないのかな。うん。次行きましょう。ラジオネーム、サボテンレコードさん。フリーアナウンサーの、有働由美子さんに命名。ミステイクベジタブルスープ。社会人になりたての頃に飲み会の費用捻出のため食費を我慢することで節約して作って食べていた安い野菜の切れ端の汁物のことを我慢汁と呼んでいたから。友達からの飲み会の誘いにも大丈夫我慢汁でしのぐからと平気で使っていた。天下グッズまだある。天下グッズあげましょう、これ。うどんさんのカラッとした感じで我慢汁っていうのがいいね。我慢汁で、大丈夫、我慢汁でしのぐからってな。やばいな。何、じゃあさ。野菜の切れ端じゃなくてさ、ちゃんとしたところ使ったやつはさ、本気汁って書くわけでしょ、絶対。本気汁と涙出てきた。久しぶりに笑った。いいね。私も我慢汁飲もう。作ろう。いいですね。ありがとうございます。ちょっと久しぶりに笑いました。ありがとうございます。有名な話なんかな、これは。有働さんにお会いしたことないけど、お会いした時に我慢汁まだ飲んでますって聞こう。やってます。我慢汁やってるって聞こうかな。ラジオネーム、テイクオフさん。桃色クローバー Z のアーリンに命名。カラフルサマー、あやか。彩りに夏と書いて、あやかだから。そっか。アーリンさんって呼ぶからあんまり印象に残ってなかったけど、確かに。カラフルサマーですね。カラサマ姉さんやね。この間、ミューコミにね、来てた時に挨拶させていただいたんですけれども、実は、ポリクルミちゃんとかにもお会いした時に、アーリーさんにもお会いさせていただいて、一足先にご挨拶したんですけれども、小さくてめっちゃ可愛くて、いやー、ちょっと、ドキドキした。アイドルと会うと私、ちょっとね、ちょっと挙動不審になってしまうんですよね。はい、ラストです。ラジオネーム、マーキュリアルさん。桃色クローバー Z の桃田かな子さんに命名。グラデュエーションタイトルコール。ん？第3回桃色歌合戦のオープニングのタイトルコールで、総合司会の東京03の飯塚さんが、第3回と言い、桃田さんが、桃色と言って、全員で歌合戦 というはずだったのに、桃田さんが桃色歌合戦と言ってしまったので、その後全員で歌合戦と繰り返すことになり、卒業式みたいになったから。確かに歌合戦、桃色歌合戦、歌合戦楽しかった、キャンプファイヤーですね、キャンプファイヤーね、やばいですね。今年は何が起きるんでしょうね、楽しみです。はい、メールじゃんじゃん紹介していきますよ。ラジオネーム白井ヴィンセントさん、先週の FM 新潟でやっていたフィゲロアナイトでの回です。当時にちなんでユズ特集として、ユズにまつわるものは何でも OK でした。そこでユズ生伝としてユズに入っている女性リスナーに電話をつないでお風呂の状況を聞くっていうコーナーがありました。最終的に男性リスナーとも電話をつないでリモート混浴してましたよ。ドテラジオでもこんなリモート混浴どうですか。どういう状況、どういう状況、だからユズに入ってる女性リスナーにまず電話をつないで、その状況のまま男性リスナーともついて、そっちの湯加減どうですかって言って、あ、すごくいいですとかっていうのを、何、パーソナリティを通じてやってんの、なんだそれ。パーソナリティは別に入ってないんでしょ。それに聞いて、わあいいです、香りはどうですかとか聞くの。最高だね、やりたいね、それやろうよ。てかリモート野球券とかどう。見えないからさ、コンプラ的に OK でしょ。ちょっと時差があるか、私がその間つなげばいいんでしょ。とせーの、グーパーとか言ってさ、いいじゃん。え、終わり、嘘でしょ。ということで、はい、西日本放送でお聞きの方とお別れとなってしまいます。1時間お付き合いいただきありがとうございました。この後もよろしくお願いします。
日本放送ポッドキャストステーション、
時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メールご紹介しますよ。メールなくしちゃったの、メアモリ、メールどっかやっちゃったの、メアモリ、どこにやったの、慌てちゃって、慌てんぼうのメアモリさんね、4時頭なのにありましたね。やっちゃったね、年内最後なのにね。サボテンレコードさん、ウイカさん、僕は阿部寛さんのホームページの放送後も早い芸能人のホームページを探し続けてきました。かっけえな、かっけえな。そして阿部寛さん、ガッツ石松さんに続くスピードスターを見つけました。それは合衆院達也さんの公式ホームページです。開いた直後のインパクトもあり、いい勝負ができると思います。皆さん検索しましょう。合衆院達也さん、検索しました。はい、出てきました。お、公式ホームページありますね。みんな用意しました。いくよ、せーので 3,2,1 で押すよ。いくよ、 3,2,1 早い。早いね、いい勝負だね。ただコンマ何秒か安倍さんの方がやっぱまだ早い気がするわ。うん、ガッツさんと並ぶぐらいかな。ただクオリティがみんな横並びね。この感じね。ホームページ見るだけね。いや、これはいいね。いや、あとやっぱインパクトね、やっぱ全部インパクトもあるのよね。すごい、さすがサボテンレコード。ちょっとまだまだいろいろまだまだあるはずだから、ちょっとこの件に関してはちょっと頼んだ、よろしく。いや、ちょっと感動しちゃったな。まだね、また歴史にね、一つね、刻まれましたよ。ラジオネーム、マロンショートさん、テーマメールですね。今年のラジオ名場面、僕が今年一番だと思ったラジオは TBS ラジオの爆笑問題カーボーイで、番組を欠席した田中さんの代役で伊集院光さんが出演された回です。太田さんと伊集院さんが2時間喋りまくるあの空間はまさしく神回でした。私も聞きましたよ、伊集院さんの、あの、ひとりさんの回も聞いたかな、私は。でもやっぱすごいよね。やっぱそれこそ、ラジオの、もう、なんだ、魔王みたいな、というか、キング、本当に、椅子とくっついたんじゃないかなって思うぐらいね。ずっとラジオ客にいるし、いろんな番組でね。いや、すごいですよね。 あとやっぱでも一人喋りの本当プロっていうか頂点だと思うけれども、人と喋っても爆発的に面白いからすごいよね本当に。いやわかりますよ、これもベスト、うん、5ぐらいには入るな、3にも入るかな、わかります。ラジオネーム布団から唐揚げさん、僕が今年聞いたラジオの名場面は TBS 系列の曲のバナナマンのバナナムーンゴールドで、大倉さんのぐらついている前歯と日村さんの金玉に紐をくくりつけて前歯を取ったことです。ほぼビジュアルありきのことなのに、何も見えなくても聞けば見えてくるが体現された神回でした。知らなかったですこれ、やばいですね。みくちゃのわ、みくちゃのお兄さんが大爆笑。聞いてたんですか？思い出しただけで笑えるんだ。まあ、確かに想像すると、どっちも痛いんだよね、多分。知らないけど、わかんないけど。何で、紐ってどういう紐なんだろうね。テグス系だと半端なく痛いっしょ？玉の方が。あと、バナナマンさんも、本当にそれなりの地位を築かれたのに、ラジオでまだこんなことやってんの？やっぱ、ひよってらんないね。やっぱやっていかなきゃ。誰か、前歯ぐらついてない？誰か玉貸して。竿でもいいよ。どっちでもいいよ。どっちか貸してくれ。竿と竿で綱引きっていうのはどうだい？ダメだね。私がやったらダメなの、やっぱりそれはね。男のね、そのでやるからいいのよね、これはね。はい。ラジオネーム、かわいっちゃんさん。僕が今年好きだったラジオは ABC ラジオの霜降り明星の騙し討ちという番組で、粗品さんとせいやさんと作家さんの中の誰のお腹が鳴ったかということで、数週間犯人探しをしていたことです。男だしすぐに自分ですと言えばいいのに、本気でみんな議論していたのが面白かったです。そう、霜降りさんってその一つのことを1を本当は100とか1000ぐらいまで広げるプロなのよね。どっちも飽きないし、この間も YouTube で、粗品さんの財布がなくなったことに対して、なんか犯人探しみたいなのずーっとやってたんだよね。もう、そんな、やっぱそれが、一人ラジオでできないことだなって私はいつも思うよ。やっぱ永遠に一人で広げてたらバカじゃん。全然前に進まない。その場でこう歩いてる、ランニングマシンラジオみたいなのって、やっぱ一人じゃおかしくてできないから、やっぱこれはコンビ芸だなって思うよね。素晴らしいですよね。これも聞きたいな。ラジオネームメローさん。僕が覚えているのは2月に放送されたトム・ブラウンのオールナイトニッポンゼロです。ツッコミの布川さんの特技は、誰にも気づかれずにこっそりチンポと言えるというもので、番組最中にこっそりチンポと言っており、番組の後半でチンポを何回言ったかクイズを行い、最後は布川さんが言ったチンポのハイライトで番組が終わってきました。あのラジオ、今思うと中身の全くない、今年ナンバーワンの謎ラジオです。どう、ちょっと私、いや、聞かなかったことを後悔してる今。これだよね、ベストラジオっていうのを聞かなかったことを後悔するっていう。うわー、聞きたかったっていう。しかも、リアタイでね。こうやって一生懸命みんな、小の字みたいな、正の字書いて、これ数えるわけでしょ。あ、言った今言ったな。言ってないかみたいな。結局何回言ったんだろう、知りたいな、聞きたいな。焼いてくれない、ドボロクみたいな。焼いて、これは特権でいけるだろ、焼いてもらおうかな。いやー、これやばいっすね。いや、知らないラジオいっぱいあるね。でもオールナイトニッポンゼロで知らなかったのはちょっとやっぱ恥ずかしいというか、自分、見逃してたね、聞き逃してたね。ありがとう、教えてくれて。まだまだお待ちしております。ではこのコーナーに参りましょう。盗聴ファーストサマーウイカ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、ファーストサマーウイカ。そんな私のエロい発言を盗み聞きし、隠し撮りした気持ちで送っていただくコーナーでございます。ラジオネームおひな様。ウイカさんが M1 後のツイッターを見て言っていました。
いや、あれが漫才やない言うんやったら、AV の冒頭のインタビューも AV とちゃうやろ。
わかるようでわからん。
AV の醍醐味だからな、冒頭のシーンは。私から言わしてみれば。それはめるはめないっていうのはもうどうでもいいのよ。どうせはめんだし、どうせしゃぶんだし、そこはいいのよ。あそこのアイドリングこそが AV の真髄だからこそってなると、ちょっと話変わってくるなこれ。うん、確かに AV 論争も起こっていいですよね。起こしましょうよ AV 論争ね。はい、次行きましょう。ラジオネームいい加減スヌーズさん。ウイカさんがエヴァンゲリオンを見たときに言っていました。
横文字と縦文字ごちゃごちゃで見づらいな。 AV のパッケージの裏側か。
あれはどっちが先？これもパケ論争が始まるよ。エヴァが先か AV が先か、エヴァか AV かでちょっと論争になるぞこれは。あれでもごちゃごちゃしてさ、カモフラージュしてんだよね。あの写真の露骨さを緩和させたんだよな、文字でね。うん、確かにごちゃごちゃで見づらいよね、あれ。縦を読んでる間に横を読む前に消えてるからな、エヴァンゲリオンはな、あれな。あれでも考えた人天才ですよね。ラジオネームドリンクバーメモリーさん。ウイカさんがおしゃれなカフェでヘルシーメニューを食べていました。
薄味ですね。三発目のスペルマくらい味薄いです。
そうなん？多分。三発目のスペルマを味わうことはあるのか？だいたい濃い一発目をお飲みいただくことが多いんではないですか？濃いの飲ませたがってますよね、皆さんね。うん。なるほどね。三発目か。本当にどれぐらい薄いか測ったことある？一発目、二発目、三発目、まあ、五発目ぐらいまではできれば欲しいよね。その濃度を測りたいですよね。やっぱインテリジェンスラジオとしては。どれぐらい薄くなっていくのか。半分、二分の一ずつ薄くなっていくのか、まあ、何分の一なのかって、量も少ないのかっていうところを、やっぱ知りたいなと思うな。うん。ラジオネーム、布団から唐揚げさん。YouTuber の、ウイカキンさんが動画をアップしていました。
ブンブン、ハロー YouTube。今日の動画は、ローターを入れたまま、針に糸を通してみた。
いけないってなるそうな。行きたいけど、行けないってなる。あー、これはやってみてる人はいないんですかね。検索しました。あ、無理か。18禁になっちゃうか。 YouTuber はね、厳しいからね。でも入れてるところが別に見えてないんだったら、入ってるかどうかなんか分かんないわけだからね。やってみようかな、 YouTube チャンネル開いたら。ラジオネーム怪盗ソルト。お、怪盗ソルト、年内最後一本グランプリ頑張るな、来年は。釜ウイカチの山ウイチさんがエッチが下手くそな男性に質問していました。
もし私があんたの立場やとして、あんたのあそこをいじられて来られてたとしたら、生かされて来られてたと思うか。
カマウイカチの山内さん、もし私があんたの立場やとして、あんたのあそこをいじられて来られてたとしてたら、生かされて来られてたと思うか。どういうこと、分かれ、俺だけってやつ、ね、生かされて来られてた。いいですね、さすが怪盗ソルトですね。ありがとうございます。はい、はい、今週は以上でございます。いいですね、年内最後の登頂もかなり皆さん絶好調でございました。来年の登頂も楽しみでございます。ありがとうございました。ではここで一曲、これ私が歌ってるからね。いい曲やろこれ、いい曲よ、最高やろ、大好き、ビスの中でもかなり好きこれ。あ、いいとこ来るわ、次いいとこ来るよ、ウイポンのいいとこ来るよ。 お送りした曲はビスでオッドフューチャーでした。よかったね。若いウイポーの声もいいね。はい、ということでメールたくさん来ております。ご紹介します。東京都ラジオネームやっちゃんさん。トム・ブラウンのオールナイトニッポンゼロで布川さんがチンポと言った回数は9回です。しかもオープニングからではなく4時からのわずか8分間くらいで9回です。正解者3名にはトム・ブラウンのトートバッグをプレゼントしました。トム・ブラウンのトートバッグがあるの、そして欲しい。ああそうですか。じゃあ1分間に2回言った瞬間があるのかな。ということかな。どっかの、ね、すごいな。いや、あるいは1分間に4回詰め込んでる可能性もあるしね。畳みかけてる可能性もあるしね。やっぱアバンギャルドですよね。ちょっともう常人の頭では理解できない思考回路な感じしますもんね、あの二人はね。ラジオネームメイプルンさん。ウイカさん、ガシュウインさんのホームページも早いですが、ナトリユウコさんのホームページ正式名称ナトリユウコのホームページが早いです。なんでベテラン芸能人はホームページの開き具合があんなに早いのでしょうか。かしこまりました。確認しましょう。皆さん、はい、ナトリユウコさん、はい、検索しました。出てきますか、上の方に。はい、ナトリユウコのホームページ見つけました。いきますよ、準備ですか。3、2、1、ほい、早っ。いや、これはちょっと、私の方のデバイスではですね、ガシュウインさんのよりも早かったです。若干0コンマの世界でございますが、いやー、すごい。そしてね、色彩はガシュウインさんとほぼ一緒。ほぼ一緒の色味です。写真はね、はるか、やはり、まあ、ナトリさんの美しいお写真がバーンって出ますけれども。ちょっと、これまだまだあるで、本当に。大丈夫、これを残したまま、年またいで OK。あと10分しかないけど、最速グランプリちょっと、また、ホームページ最速グランプリ。どうやって調べんの、どうやって調べたらいいの。もうストップウォッチより押すより早いねんで、だって。どうやって調べたらいいの。同じ環境下でさ、これ、ホームページ、誰のホームページが一番早く開くかっていうのを、じゃあ、来年決めましょう。どうにかして。はい、ありがとう。CM の後は久しぶりの FM のコーナーです。果たして私はステルス下ネタに気づくことができるでしょうか。久しぶりの FM のコーナー。四つ菱鉛筆プレゼンツミュージックキャンバス、 DJ ラブジュースウイカです。今夜のメールテーマは今年一番恥ずかしかったこと。早速メールをご紹介しましょう。ラジオネームクレヨンケンちゃん。我が家の5歳の息子は外で遊ぶよりもお絵描きが大好きなおとなしい性格ですが、先日僕が昼寝をしていると公園に連れて行けと珍しく起こしてきました。息子と一緒に近所の公園に向かって歩いているとすれ違う人から妙に視線を感じるのです。寝癖でもついているのかなと思いつつ、ふと息子を見ると僕の顔を見てにちゃーっと不敵な笑みを浮かべていたんです。まさかと思いスマホのカメラで自分の顔を確認すると顔中落書きだらけ。息子が仕掛けた人生初ドッキリにまんまと騙されてしまいましたと。っておい、不敵な笑みはにゃーや、にちゃーは親指と人差し指で愛液の粘り気を確認するときの音や。ほら見て、こんなに糸引いてる、エッチだねーって。何がやねん、なんで糸引いたらエッチやねん、どういう理論や、アホか。あ、久しぶりだけど気づけました。安心して FM に行けます。よかった。最近このまま行っちゃってたから。 危なかったんだよ、ギアが。よかったです、ありがとうございます。年内に取り戻せてよかった。
日本放送ポッドキャストステーション、
ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間でございます。寂しいっていう方はラジコのタイムフリー機能でぜひもう一回聞いてくださいね。ラジオネームソラニンさん、36歳主婦の方です。おー、貴重な同世代の主婦のお姉さん、ありがとうございます。土手リスナーの皆さんと今年こんなラジオあったねと話し、合衆院達也さん、名取裕子さんのホームページを開くこの時間がすごく楽しかったです。ぜひ2021年のベストラジオも聞きたいので、どうか12回と言わず、あと100回でも200回でも目指しましょう、お願いします。嬉しい、ありがとうございます。私も乗り越えることを今ただ一筋に考えて、もっか今日のラジオも最高の一回にしようと思って頑張りました。どうか来年も続きますようにって今日ね思ったんで、初詣でそれお願いしときたいと思います。ありがとうございます。ラジオネームケロットキャロットさん、僕の思うベストラジオは FM 富士の沈黙の金曜日です。当時の沈黙の金曜日ではアルコ&ピースさんと元乃木坂46の中田香菜さんが、出演されていたんですが、中田さんがリモート出演だったためお風呂から出演したり全裸でタップダンスしたりしていました。なんで全裸ってわかるわけ？嘘かもしれないのに、確実に全裸の音だったのかな、こうビタビタって何かがビタビタっていう音がしたのかな。ビタビタってなんないか、なんないね。よくないよ、あんまり怖いから、ここあんまりなんでビタビタとか音鳴らないからね。ラジオネームそれいけザンパンマンさん、僕が思うベストラジオは今年の新年一発目に放送された三四郎のオールナイトニッポンの年越し初笑いスペシャルで、ディレクターの金子さんとハンニャのカナダさんが中継先でお酒を飲んでガチで喧嘩を始めた回です。今年の年越しも何かが起こる気がします。これなんかネットニュースにもなってましたよね。それか、金子さんだったの？マジ？え、演者と喧嘩するタイプのディレクターなの？マジ？よかった。ぜひ今年もやるんですか？今年も担当はね、あ、ガラズさんはいないけど、あ、ぜひ皆さん今年のね、はい、初笑いスペシャルね、聞いてくださいね。ももクロの後ですね、ぜひ聞いてくださいね。私もコメント寄せたりとかしてますよね。はい、ぜひ聞いてください。というわけで、この後4時30分からは、上柳正彦さんの朝ぼらっけ。このね、パス、バトンパスもね、年内最後ですね。遠い親戚の上ちゃんさん。ね、年内今年もありがとうございました。たくさんお世話になりました。来年も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。そして、ミクチャではアフタートークございます。今夜はどんな四十八手が学べるんでしょうか。番組終了後、ぜひ年内最後の四十八手一緒に学びましょう。そして来週は女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ W チャンピオンの吉住さんのオールナイトニッポンゼロをお送りします。女性のね、吉住さんというピン芸人の方です。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロはお休みでございます。次回は年明けの1月11日の放送になります。この日の放送は絶対にオンエアオンタイムで聞いてください。それでは2021年にお会いしましょう。ファーストサマーウイカでした。良いお年を。